江東区内の文化芸術情報誌カルナビ2022年5月号発行編集公益財団法人江東区文化コミュニティ財団町とともに40年江東シティカルチャー&コミュニティファウンデーション郵便番号 135-0016 東京都江東区東洋 4-11-3https://www.kcf.or.jp 二次元コードがあります。江東区文化コミュニティ財団では、皆様に安心してご利用いただくため、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じた上で、施設貸し出し事業を実施しております。今後の動向により、事業を中止または延期する場合があります。4月25日現在。江東区文化コミュニティ財団では、江東区の方針に沿った財団ガイドラインに基づいて、新型コロナウイルス感染症拡大防止に最大限努めます。検温のお願い、マスク着用のお願い、入り口でアルコール消毒、ソーシャルディスタンスの確保、換気の徹底、お客様情報の扱い、感染発生等の場合、保健所等の公的機関にお名前、連絡先を提供することがあります。一面の記事です。江東区文化センター、みんなで目指そう、ゼロカーボンシティ江東区、参加無料。江東区は、2050年までに温室効果ガス二酸化炭素の排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティを目指します。2021年7月表明。江東区文化センターは環境学習情報館エコックル江東と共催で誰もが環境について楽しく学べるイベントを開催します。斉田君春氏講演会異常気象から身を守ろう地球温暖化で気温は高くなり、雨の降り方も変わってきています。未来に備えて、今何をするべきなのか。NHK ニュースウォッチ9の気象情報担当が、江東区の特徴を踏まえて、災害から命を守るための方法をお伝えします。日時、6月26日、日曜、10時30分から12時。会場、江東区文化センターホール。対象定員、どなたでも250名。小学2年生以下は保護者同伴。講師、斉田君春。気象予報士、防災士。ランマ先生のエコ実験パフォーマンスショー。ユーモアあふれる科学の実験、空気法、水と環境などです。日時、6月25日土曜10時30分から12時。会場、江東区文化センター展示室。対象定員、どなたでも30名。小学2年生以下は保護者同伴。講師、ランマ先生、石渡学。NPO 法人エコ体験工房。申し込み方法問い合わせ先。いずれも、5月15日日曜9時から電話窓口で先着順。江東区文化センター東洋 4-11-3 電話 03-3644-8111 ファクス 03-3646-8369 砂町文化センター俳人石田波郷と砂町がわかるブックレット新発売、石田波郷と砂町。石田波郷と波郷の愛した砂町を紹介するブックレットを刊行・販売しています。石田波郷の俳句、砂町との関わり、砂町エリアの見どころをコンパクトにわかりやすくまとめています。砂町文化センター併設の石田波郷記念館の見学、砂町の銀行、史跡巡りのお供にいかがですか？主な内容、石田波郷 Q&A、波郷の生涯、 破経の俳句、破経と砂町など。販売場所、砂町文化センター、区内文化センター、総合区民センター、芭蕉記念館。一冊300円。問い合わせ先、砂町文化センター、北砂 5-17。電話、03-3640-1751。ファクス、03-5606-5930。区民企画講座、受講生募集。区民の方から企画を募集し、一次審査、二次審査を経て、次の3つの講座の開催が決まりました。ぜひお申し込みください。バイオリンの演奏とともに、音楽の世界旅行を楽しみましょう。内容、バイオリンの音色を楽しみませんか？ヨーロッパの名曲の演奏と音楽の歴史に触れながら、音楽の世界旅行を楽しみましょう。また、実際にバイオリンを弾いたり、楽器の聴き比べをしたりと、バイオリンの楽しさを身近に体感していただきます。日時、6月24日から8月5日、金曜、全4回、14時30分から16時。会場、古石場文化センター、第4・第5研修室。対象・定員、中学生を除く15歳以上26名。費用、3200円。講師、松尾咲、東邦学園大学卒バイオリニスト。レッツ・ジャパン・ポップス、ボイストレーニングも充実。内容、懐かしいヒットソングから心打つ最近の歌まで、ジャパニーズ・ポップスを一緒に歌って楽しい時間を共有しましょう。スポーツ感覚のボイストレーニングで、老若男女問わず、初心者はもちろん、シニアの方まで、コロナ禍ストレスのたまった心と体を思い切りお腹から声を出してリフレッシュ。今この時期だからこそ。日時、6月16日から9月15日、木曜、全6回。19時15分から20時45分。会場、江東区文化センター大研修室。対象、定員、18歳以上23名。費用、7800円。講師、片山啓治。日本橋三越カルチャーサロン講師。呼吸法プラス歌、口と舌の運動で元気な毎日を。内容、鼻からゆっくり吸い、ゆっくりと吐く。これを繰り返すことで、自律神経のバランスが整い、免疫力がアップします。呼吸法と全身ストレッチ。口・舌を鍛える運動をゆっくり行います。最後はみんなで世界の歌を楽しく歌いましょう。日時、6月20日から8月23日、月曜・火曜、全5回、10時30分から12時。会場、江東区文化センター展示室。対象・定員、20歳以上29名。費用、5500円。教材費含む。講師、小野玲子、声楽家。申し込み方法、いずれも電話、窓口、ファクス、はがきで。ファクス、はがきの場合は、1、口座名、2、氏名、振り仮名、3、生まれ年、西暦、4、郵便番号、住所、5、電話番号、ファクス番号を明記してください。締め切り、5月24日火曜筆着。応募者多数の場合は、区内在住、在学、在勤の方を優先の上、抽選します。森下文化センター、田川水宝野良黒館。田川水宝野良黒館、プチリニューアル。森下文化センター内の田川水宝野良黒館に、新しいコーナーができました。ぜひ遊びに来てください。1. 野良黒鉄道ジオラマ完成。懐かしの江東区をイメージした架空の街並みを再現した鉄道ジオラマを新たに制作しました。野良黒館で展示するほか、 9月開催のイベント鉄道ジオラマ展示&総公開では、実際に N ゲージの鉄道模型を走らせる予定です。 2. 野田クロ館映像コーナー増設。野田クロトリオの山根大二先生特別インタビュー、田川水宝先生との思い出、講談師神田紫師匠による田川水宝の生涯を語った講談、野田クロ一代記の2本を新たに設置。座ってゆっくりご覧になれます。3. 野田クロウェルカムスクリーン。山根や大仁先生書き下ろしのキャラクターが描かれた撮影スポットが登場。SNS 投稿 OK。野田クロたちが皆様をお出迎えします。時間9時から21時。入場無料。問い合わせ先、森下文化センター、森下 3-12-17。電話0356008666。中川船番所資料館。中川船番所散策ツアー、清澄白河近代建築巡り。道順会清砂通りアパート跡や美濃村ビルなど、清澄白河周辺の近代建築を巡るツアーです。建築が物語る歴史をガイドがご案内します。正午決行。日時、6月18日土曜、13時30分から16時。集合解散。深川江戸資料館正面玄関前、清澄白河周辺。対象定員、小学生以上15名、小学3年生以下は保護者同伴、有料。費用500円、保険代含む。講師、江東区文化観光ガイド。申し込み方法、問い合わせ先、5月10日火曜9時から、電話窓口で先着順。中川船番所資料館、大島 9-1-15、電話03-3636-9091、ファックス03-3636-9094。総合区民センター、夏の親子向け講座のご案内。このお魚おいしいね。取る、運ぶ、食べるを学ぶ。食卓に並ぶ魚介類について、漁業をはじめ、鮮度を保ったままの輸送、市場の仕組みなどについて広く学びます。日時、7月23日土曜、30日土曜、全2回。10時30分から12時30分。会場、調理室、第3研修室。対象、定員。小学生と保護者のペア、10組20名。費用、受講料6000円、教材費4000円。親子手作りパン教室。美味しいパンを親子で作ってみませんか？手作りの味は世界で一番。ふんわり美味しく焼き上がる小麦粉と酵母の不思議を体験しましょう。日時、8月6日土曜、7日日曜、全2回。午前コース、10時から12時30分。午後コース、14時から16時30分。会場、調理室。対象、定員。各コース、小学生と保護者のペア、6組12名。費用、受講料7400円、教材費2600円。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、総合区民センター、大島 4-5-1、電話 03-3637-2261、ファックス 03-3683-0507。 財団設立40周年記念インタビュー。江東区の文化、未来へ。第1回、俳句と高等、長谷川海さん。財団にゆかりのある著名人に聞く、江東区の文化、未来へ。第1回目は、芭蕉庵国際俳句大会で選者を務める、俳人の長谷川海さんです。芭蕉にとっての深川。深川は、松尾芭蕉が、古池や、 川津飛び込む水の音の句を読んだ場所で、とても重要な地です。場所を語る上で古池の句とその舞台となった深川を外して考えることはできません。芭蕉は古池の句をきっかけに自分の俳句の道、正風を見出し、心の世界を俳句に展開しています。古池の句を読んだのは上京3年1686、43歳の時ですから、51歳で亡くなるまでの8年間、芭蕉は自分の心の世界を探求し、和歌の伝統と同じように心の世界を読む文学に俳句を変えたのです。芭蕉が日本橋から深川に移住したのは37歳の時、古池の句を読む6年前の延宝8年1680でした。29歳で故郷の伊賀上野から江戸に出て、俳句を読みながら土木事業などの実業で生計を立てていたと推測されます。当時の深川は今とは違い、家もなく埋め立てたばかりの新耕地でした。なぜ芭蕉は川を渡って深川に移住したのか。要するに、自分は文学という虚の世界で生きていくんだという決意表明を移住という形で表したということです。ここがとても大事で、その決意から6年後に古池の句を読んで心の世界を開いたのです。王朝時代や中世には、世俗の生活を捨て仏道に入る出家があり、歌人の西行は文学に専念するため出家というスタイルを取りました。芭蕉の深川移住もこれと似ていて、彼なりの一種の出家であったと考えています。芭蕉記念館を文化の中心に。芭蕉あっての江東区ですから、芭蕉記念館はもっと江東区の文化の中心になってほしいですね。常々思っていることが二つあります。一つは、江東区を国際俳句都市にしてほしい。俳句都市といえば、四季が生まれた松山や、芭蕉が生まれた伊賀上野などがありますが、芭蕉が芭蕉と名乗り、古池の句を読んだ地であり、奥の細道の出発点である江東区こそ、国際俳句都市にふさわしい。江東区では、芭蕉庵国際俳句大会を4年前から開催し、英語俳句大会の選者をしていますが、携わってみて、世界の江東区を感じます。子供俳句大会も盛んですし、石田波郷や小林一茶など、ゆかりの俳人の地もあります。国際俳句都市としてふさわしい条件をすでに十分備えています。この国際俳句都市江東区の中心になるのは、芭蕉記念館しかありません。もう一つは、毎年、市区町村が持ち回りで、奥の細道サミットを開催していますが、芭蕉が歩いた奥の細道の全ルートを世界遺産に登録する運動を江東区が率先してやるべきだと思っています。サミットでもそういう動きはありますが、実現すれば全ルートの市区町村にとって大変有意義なことです。これも中心になるのは出発点である江東区しかありません。かつてあった俳句世界遺産運動は、俳句という文学にとって害がありすぎるので、やめるべきです。その代わりとして、ぜひ、奥の細道全ルート世界遺産運動に取り組んでいただきたい。俳句のこれから。これまでの日本人は、生活のために一生懸命でした。そういう時代に、俳句はほとんど役に立ちません。しかし、俳句は慌ただしい生活の中で、ちょっと立ち止まって、人生や世界や宇宙について考える良いきっかけになります。役に立たないところが俳句の良いところでもあり、そこを大事にしてほしいですね。これから俳句を始める方にとって、まず大事なのは、良い先生を選ぶこと。これにつきます。初心者は誰が良いかわからないので悩ましいところですが、作品や文章を読んで、この人だと思ったら、2年間は黙って先生の言う通りにする。それでダメだったらさっさとやめればよろしい。一貫した考えを持って教えてくれる人に出会えると良いですね。取材文、片山優子。長谷川海、 1954年、熊本生まれ、俳人、俳句結社、古詩、前主催、季語と歳時記の会、代表、朝日新聞俳壇選者、読売新聞に、歌詞コラム、四季連載、インターネットサイト、俳句的生活で、ネットトークほか主催。一面の記事、以上です。